おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。6月18日木曜日、一等無人航空機操縦士の視点で今朝の話題を約5分でお届けします。今日は国内の制度、防衛、業界調査、新型機材、そして物流ルールと節目の話題が並びました。順番に見ていきましょう。まずは国内の制度動向から。改正小型無人機等飛行禁止法が6月17日の参議院本会議で可決・成立しました。これまで重要施設の周囲およそ300メートルだった飛行禁止エリアが約1キロメートルへと大きく広がります。さらに退去命令に従わなかった場合だけでなく、飛ばした時点で罰則の対象となる直罰化も導入されました。100グラム未満の小型機も規制の対象です。施設の近くで飛ばす方は飛行できるラインを改めて確認しておきましょう。講習でもどこまで飛ばしてよいかは必ず質問が出る論点ですが、今回の改正で間隔を300メートルから1キロへ更新しておく必要があります。直罰化が入った以上、知らなかったでは済みません。飛行前にはリップスの地図と対象施設の位置を二重にチェックする習慣をつけたいところです。続いて軍事防衛の話題を2つ。まずウクライナの国営防衛企業が6月16日にパリで開幕した防衛見本市ユーロサトリ2026で新型の長距離攻撃ドローン UAV-290 を公開しました。ターボジェットエンジンを積み、巡航速度は最大で時速800キロ、射程はおよそ650キロとされています。日本の運用者に直接の関係は薄い話題ですが、もはや民生機の延長では語れない領域です。攻撃ドローンを防ぐ側の備えが今後の制度議論を動かしていく点は意識しておきたいところです。国内でも大手の動きがありました。報道によると三菱重工業が防衛ドローンの開発を加速させています。迎撃用ドローンの量産試作機を手掛けているほか、これまで公表されていなかった攻撃型の存在も明らかになりました。いわゆる重工調達メーカーの本格参入は、国産機の整備や品質の基準が底上げされる兆しとして注目しています。市場の話題も一つ。ドイツの調査会社、ドローンインダストリーインサイツが、世界最大規模の年次業界調査、グローバルドローンサーベイの第9版を、6月12日に開始しました。先行公開された市場マップでは、70カ国、1413社が地図化されています。1413社という数字は機体メーカーだけでなく、講習や点検、データ処理まで業界の裾野が広がった証拠ですね。これから進路を考える方にとっても集計結果は一読の価値があります。新型機材では DJI が6月17日に DJI-O4 グラウンドステーションを発表しました。複数の電波の帯域を自動で選び、低い周波数帯で伝送することで、市街地の電波干渉や複雑な地形でも安定した通信を持ちます。これにより、電波の届きにくい谷間でも自動運用ステーションの DOC3 を運用できるようになります。防塵防水の IP67 に対応し、ソーラー充電で24時間の無人運用を想定した設計です。山間部の点検や測量では、電波が切れて引き返す場面が現実にありますから、中継で谷間でもステーションを回せるなら、目視外飛行の申請の組み立てそのものが変わってきそうです。最後は、海外の物流ルール。アメリカの連邦航空局、FAA による、目視外、いわゆる BVLOS 配送の標準ルールパート108が、2026年7月から段階的に施行される見通しです。ジップラインやウィング、アマゾンプライムエアといった事業者は、すでに日々、数千から数万便の自立飛行を積み上げています。ラストワンマイル配送を本格的に広げる、制度の基盤が整いつつあります。アメリカの標準化は、日本のレベル 3.5 やレベル4の議論にも影響します。制度が固まるほど運用は軽くなりますから、海外の先行ルールは、国内の申請の落としどころを読む手がかりになりますね。今日の注目は、やはり国内の飛行禁止法の改正でした。重要施設の周りが約1キロまで広がり、 直罰化も入りました。ルールを守る運用者ほど事前確認の手間は増えますが、空の安全と社会の受け入れを守る一歩でもあります。さらに詳しい内容は、ブログ、ほぼ日刊ドローンニュースでお読みいただけます。それでは、今日も安全なフライトを、また明日。